今週は、最初から3人です。B チームのチルアウトレディオ。はい。B チームの、チルアウトレディオ第79回目ということで、どうもこんばんは。B チームの石川です。
大倉です。
通勤です。
ね、はい、今や、もう、何ですか、3ヶ月に1回ぐらいの。
ちょっと待って、いや、そんなに離れちゃいないでしょ。ただごめんなさい、2週間出なかった。確かに出なかった。
スペシャルウィークごとに。
ちょっと待って、ちょっと待って、待って。いやいやいや、確かに先週、先々週とね、ちょっとね、出られませんでしたが、まあ今回ね、しかもちゃんと頭から出られました。
権利、お金の関係何なの？
いや、違う。
埋めてらっしゃる。
あの、サマーズのラジオで出川さんとかがよく出てた感じになるのかな、これ。関東お笑い祭りみたいになってる。
いるよね、でもね、ちょいちょい、そんぐらいの期間空けて出る人ね。
いやいやいやいや、本当はね、出られればまあ出たいんだけど、まあちょこちょこいろいろありましてさ。
まあ、
た
ぶんですから。あんまり、
まあいろいろとね。
わーわー言っちゃうね、かわいそう。
すいません、申し訳ない。そうだよ。なんか、おい、適当だな、後ろ、おい。
いや、でも忙しいでしょうよ。
まあ、なんと言おうかね。ちょっとバタバタしますね。
帯のレギュラーがね、あるから。
そう。
言い方よ、おい。
始まったから、これ。
どういうことだよ。まあね。
メモリー&ディスカバリーでしたっけ。それは早見沙織か。
早見沙織。
なれねえな。早見沙織がやってると思わなかったな。びっくりしたな。
僕あれだね。あの、石川さんの口から早見沙織って出てきたなと思ったよ、今。
最近ね、あれなんですよ。あの、スパイファミリーってアニメ知ってます？
はい、知ってますね。出てますね。
あれ見よう。
わかるんだ。
あ？ねえ。スパイファミリー。
わかったって、その、通勤さんが、あの、知ってるんだっていうのに驚いたわけね。
そう。
え、だってほら、江口さんと種崎さんと、早見さんでさ、
おー、すごい知ってる。
ああ、種崎さんっていたね、そういやね。
ねえ。
アーニャの声をしてますね。
ああ、あれ、石川さん見てるの珍しい。
ほら、そうなる。
まあ今週一気見したんですけどね。一気に 9話までかな。で、まあ今週 10話やったのかな。テレビでは。
やっぱりあの、俺もね、チラチラとしか見てないんですけど、やっぱ面白い。
なんでそんなチラチラと見るの？
片目で見てたんですよね。チラチラ。
あのね、ちょっとね、影に隠れてね。そう。
なんなの？遮蔽物に隠れなきゃやられる？
あの、ほら、そう、ちょっとほら、あの、奥さんの方にやられちゃうからさ。殺されちゃうからさ。
どういうこと？どういう環境で見
てるの？やられちゃうってどういうこと？
ねえ。まあ、でもじゃあ、奥さんが見てるってこと？そんなことじゃん。
まあ、ぶっちゃけそうです。
あ、そうなんだ。ええー。
でも、やっぱ女性
が、ね。元々が買ってた。
好きそうじゃん。
え、女性が好きそうなアニメなの？そうなの？
あの、女の人結構漫画買ってるよ、スパイファミリーの漫画。
男受けするあれだと思ってた。違うんだ。
あの、結構だ
っあれね、いろんな方向に多分受けるよ。
あ、そうなんだ。老若男女だ。
結構面白い。
え？通勤さんからそんな声が出るなんて。
なんでだよ。俺結構普通にアニメ見るじゃねえかよ。
ギャグとかすごいうるさそうなのに。
なんで？いや。
そうね。B チームのオール巨人って言われてるぐらいね。
そう。
俺あれだね、しつけに厳しいの俺。ういう
点数出すでしょよ。
怖いよ。じゃあ小さいって言われてんだよ。怖いよ。まあでもそうか。ただ俺は一番やっぱり石川さんから早見さん降りて出てきたのすげえなって思った。
いや違うんですよ。あのだからあのメモリー&ディスカビーだったかな。あのメモリーディスカビーだったかな。どっちだったかな。
あのまあ、その、番組、ラジオ番組が出てる時点でちょっとおかしいよね。
まあね。
さっき。あのね、JFN系かな？その東京 FM 系列の、
はいはい。
早朝の4時とか5時にやってる番組あるんですよ。
はいはいはいはい。
で、それで出てきてて、で、俺は、その DJ だと思ってたの。
嘘？早見沙織？ DJ？
これがすごいよね。
だってめちゃくちゃさ、ナレーションとかでも聞くじゃん、早見沙織さんの声は。
知らないよ。だってそのナレーション、あ、早見沙織だったら見ないよ。
でもさ、
スパイファミリー見てびっくりしたんだって、だから。
ああ、そうなんだ。むしろそこで声優さんってとこに戻ってきたんだ。
すごいよね。
すごいね。
そんな人いるんだと思って。
だって、あの、
びっくりじゃない？
僕は、あれでしょ？もう、早見沙織が、こんな時間にこんな番組喋ってんだっていう観点じゃん、どう見ても。
そう、知らなかった。
ねえ。
まあ、文化放送でやってんのは知ってたけど、東京 FM でやってるって知らなくて。
そうなんだ、TFM でやってんだ。ねえ。ずっとほら、早見沙織のフリースタイルっつんで、一人喋り
や
ってる。
そう、やっぱそれを、ね、さっきも言ったけど。
ねフリースタイルダンジョンがどうしたの？
お前ら、DJ からラッパーになっちゃったじゃねえ。
ほとんどコンプラに比較、ね、流せないんだけどさ。
やめなさい、やめなさい。
パッターとか言ってるからしょうがないんだけどさ。
やめなさい、やめなさい。
だいたい草関係で捕まっちゃう感じ。
そうそう、ウェイヨーが捕まっちゃうから途中。
まあ乾燥してんだかリキッドなんだかわかんないけどさ。
違うんです。その話をしたいんじゃないんです。まったく。
今週それで1時間じゃないんですか？
早見沙織なんかさ、声優ブームもど真ん中乗っかってた人じゃない？
ああ、
そうじゃない。
そうだね。
あの、ないでしょう。
だってあの人こそ声優前途してるよ、ちゃんと。
うん。あと、ビジュアルもいいし。
ね。
イベント
超あのあとね、意外とね、キャラクターがおちゃらけてて面白い、あの人。
あ、そうなんだっけ？
そう、結構キャラクターがおちゃらけ
てる。キャラクターがね、出てこないんだよ。
あのほら、声からするとなんかしっとりしたキャラクターのイメージ。
癒し系だよね。
うん。あの、昔の一世代前の野戸さんみたいな感じ。
同
じこと言ってるよ。
怖い。
いや、でもね、みんな思うって。
そっち放送、ディレイ放送今日。
違う。みんな思うって、野戸さんのポジションだなって思うよ。
石川さんと同じこと言ってる。すげえ。
いや。
まあ、いいよ。わかる。それはわかる。
ああ。元さんのイメージが、だから、あの、アルファーファが出てるような。
そうなんだね。
そう。
ちょっと、多めというか、なんというかさ。
そうそう。
あの、抜ける感じ、そうなんだよね。
そう。でもね、結構、まあ、ごめんなさい、ほら、あの、福田さんしかわかんないかもしれないけど、ヨンナイトって、ほら、鷲崎さんのやってる番組とかに、何回か出てきてるんだよね、早見さんね。
なるほどね。
3アシスタントみたいな1ヶ月集中でやったのもあったけど。
まあ、CD も出してるからね。
そう、結構、はっちゃけてた。
なるほどね。
そう。
いや、ラジオ向いてんだよ、あの人。普通。
そう。意外とね、バラエティ強いんですよね、あの人ね。
まあ、普通の番組はそんなバラエティな感じじゃないですけど。
まあまあ、だってこの番組はそう、コンセプトがあるけど、バラエティもできる人だよね、あの人。
だから、まあ、喋りがうまいんでしょ、単純に。
そうなんだね。うん。に、あの、聞かれ。
じゃあ、そんなスパイファミリーのですね、曲を聴いていただきましょう。
アニソン流れる？マジ
か。星野源さんで、喜劇です。どうぞお聴きください。今週はですね、まあ、そのスパイファミリーと、
はい。
あとね、ちょっと雑誌をね、昨日買ってきたんですけど。
雑誌？
これね、昭和50年男っていうね、雑誌で。
何それ？
昭和〇〇年ってなんか年代くくった男ってある、なんかあるよね、雑誌。
昭和50年男っていうこの雑誌で、これ、月刊誌かな？
はい。
で、今月の特集が、夜9時から始まる俺たちの AM ラジオっていうので、伊集院さんが表紙でね、なってまして。
あ、そうなんだ。
9時からなんだ。へ
ぇ。で、80年、まあ、後半ぐらいから90年代の、そのラジオ番組の紹介をしてて、で、伊集院さんのインタビューとか、で、あと伊集院さんの裏ではね、岸谷五郎さんがやってたんだけど、
東京
レディオクラブね。で、既存岸谷五郎さんのインタビューとか。
だって東京レディオクラブってさ、SET つながりじゃなかったっけ？
うん、そうそうそうそうそう。
スーパーエキセントリックシアターのつながりだよね。
で、あとあの、藤井聖堂さん、今は、
ああ、
オードリーとか
も。オードリーのね。
ね、藤井聖堂さんのあれとか、あとね、関西の方でカモン達夫さんの、ヤンタンかな。
あ、ヤンタンでカモン達夫さんなんだ。へえ。
で、あとコサキンでね、有川さんとね、鶴間さんの
インタビュー。有川さん。
ああ。
うん。
はいはいはいはい。鶴間さんもか。
あとね、電気グルーヴのインタビューね。これはオールナイトですね。
うん。
あ、なんか、年代としてはうちらよりも上なんだけど、刺さるところにあるね、ちゃんと。
そうです
、ね。え、50年だから生まれてもいねえんだけどね。へえ。すげえ。
すごいですね。この有川さんが本当に老けましたね。本当おじいちゃんみたいになってますけど。
ああ。
ぜひ写真でね、ご覧ください。あとね、そうだな。まあ、知ってるところで行くと、ちゃんと声優のラジオも紹介してて、のんことのび太のアニスクが長く愛されている理由っていうのも載ってますし、二人のインタビュー出てますね。
平田
のびさんと、長谷川のび太なのね。
有川さんサッカーっすね。
ん？
ん？いや、コメント来てたから。
ああ、ほんとだ。来てますね。あとはね、そうね、林原めぐみさん、東京ブギーナイト。
あれも長いですね。
シーンラジンを重ねて30年っていうね、このインタビューがね、書いてあります。
30年か。ラジオの私物化計画やってるんだから30年か。
あとね、高田真理子さんのインタビュー、ね。
ああ。
マリ姉さんでございますか。すごいね。
でね、俺、久々に見たこの人、おたき佐々木さんのね、インタビューも出てる。
誰
おたき佐々木。
あ、おたささん。そっか。だってあの人は今もう完全に業界としてラジオ足洗ってるわけでしょ？
バーかなんかやってるよね。
いや、今もね、やってるんですよ、実は。
焼き鳥屋なんだよね、確か。あれバーなんだっけ？
あれバーじゃなかったっけ？
バーか。なんかやってんだよ。
実家はね、目黒の焼き鳥屋。
あれ焼き鳥屋か。
あ、でも、今も、ディレクターとしては活動してるんですよ。
あ、フリーでやってるんだ。
うん、フリーでやってるって書いてあるんですね。
なんか、
そうなんだ。
急に YouTube 出てきたような気がするんだよな。
で、あとね、ラジオあるあるなんていうのもあって、
はい、
例えばそうね、まあ、これ今の若い人は分かんないかもしれないですね、本当に。だからその電波受信で部屋をうろうろ。
ある。
何？
ね、電波受信で部屋をうろうろ。だ、要は地元局以外を番組聞こうとすると、ちょっとでも受信感度のいい場所を求めて部屋中をさまようことになるっていう。
なんでね、入んなかったんだよな、電波うちは。
あのね、そう。俺も群馬とか、北関東とかだったりするから。
マジで NAC5 しか入んなかったもん。
ああ、あのね、遠くに行けば行くほど日本放送が入らねえ。
日本放送入んねえね。
そう、あれ結局、あれだよね、電波周波数が高いほど直進性が高まるからさ、遠くへ行くと聞こえづらくなるんだよね、どうしても。
だから、AM ループアンテナをつけてやってたよ。
ああ、俺もつけてた。懐かしい。
NAC5 はね、違法電波だからどこでも入るんですよ。山梨あたりでも入った曲あるもん。
あれはね、FM、AM の違いだからね、また、違法ってくれちゃうと困るんだな。
違法電波なんですよ。
チューナーを固定する、アナログ式チューナーでは1242と1243の間ぐらいのような微妙な位置で急に感度が良くなることがあった。
あったかもしんねえな。
ああ、あんまわかんねえな、それは。あ、そう。
うん。これはでもね、アナログでやる人ね。本当にダイヤルをずらす人ね。
そうだね。ダイヤルをいじる人はそうかもね。
そう。
あと、ラジオ局の意外なしょぼさ。テレビ局と違い、大規模なスタジオや機材が必要としないラジオ局が想像以上にこじんまりとしている。好きなパーソナリティの出待ちのためにラジオ局を訪れて、普通のオフィスビルすぎて拍子抜けしたこと。
でもさ、逆に言うとさ、今、コミュニティ FM もおしゃれすぎない？
ああ、またさ、
サテライトスタジオみたいにありますからね。
あれ
さ、
おしゃれにするのかなと思って。
町の各のさ、テナントとかそういう中に入ってたりするよね。
いやでも確かにわかるね。その、ラジオ局の意外なしょぼさっていうのは、その文化放送も昔あの、教会のね、建物でね、昔が、ね、教会の建物で。
あ、そうだね。
さらに言うと、
あの、時代だろうな。
四谷のね、あの、文化放送は昔、あの、教会の建物だったんですけど、あの、その真向かいに文化放送企画っていう、あの、建物があって、それが2階建て掘った手小屋でね、本当に。
掘った手小屋。
やべえなっていう。左遷先にしてはなかなかな建物になって
もあの、パーソナリティがネタにしてたもん、確か。
でよく有名なの文化放送はお化けが出るってすげえ騒いでたよね。
なんかね、倉庫みたいになってるからって言ってたよね。
四ツ谷の文化放送と、あと、昔の旧日本放送もさ、それこそさ、お化け話が結構出るようなさ、古い建物だったって話だもんね。
TBS ラジオが強い電波なんですか？強かった気するけど。
まあ、住んでるところによってでしょ
うね。でも、それでも入んなかった気がするんだよな、雑音
は。雑音はね、変わらないの。TBS と、出力はあれ、関東だと
100キロワットなんですけど、その関東は、その電波の塔の位置がちょっと違うんですよ、放送局によって。で、TBS と、TBS が戸田、埼玉の。で、
文
化放送は川口。
川口か。うん。
で、日本放送は木更津にあるんですよ。
あー、そう
なんだっけ。
そうそう。昔はね、足立区にね、あったんですけど。で、要は木更津にあるもんで、その、埼玉とか、その北関東の人は、その電波が弱いんですよね。
離れてるね。もう物理的なイメージだ。ああ、なるほどね。
で、逆に神奈川とかになると、その日本放送とか、あと、RF ラジオ日本とか強くて。
俺、あのラジオ日本聞いてたよ。
南の方。
でも、やっぱ雑音すごくなかった？ラジオ日本。
ラジオ日本は、だってあれ神奈川の曲だもんね、要は。
そうだよね。
そう。新聞とかニュースも、あれ、神奈川新聞かどっかのニュース拾ってたよね、確か。あ、あれでもあれは読売か、拾ってるのは。
本当にギリ入ったイメージ。
どの辺ですかねって書いてある。
何？
まあ、チンコはぐらいのあたり。
お前さ、
チンコって言うとチンコなの？
お前、全木更津と、あと、機密あたり、富津あたりまでみんな謝れ。
え、どの状態の時のチンコ？
お前さ、何？
いやでもアクアラインが。
いや違う違う。お前さ、なんか出てきてるぞ、アクアラインが。アクアラインだったら、お前。ダメだよ。
尿？尿？
尿って済まないと思う。あとなんか成長で、なんか寄生虫かなんか出てきてるよ、それ。
こっちの機械ではですね、エラーが発生してサーバーとの接続が終了したということで、コメントが拾えなくなったんで、あーって拾ってください。
ああ、
大倉さん拾ってくる。
下ネタすぎてダメになっちゃったんだ、多分。
なっちゃった
っていい
の
よ。でも、すごい www って書かれてるよ。
草は生えてんだね、たくさん。
ワールドワイドウェブ。
あ、でも、木更津。
違う違う違う。
そっか、関東の人以外はあんま分かんないか。
あ、そっか。
木更津もね、一時期有名になったんだけどね。
まあ、ドラマとか。
そうそうそう。
まあでも、まあ申し訳ない
けど。わかんないか。千葉くんが、でも最近知ったんだけど、千葉くんの形ってあれ千葉県なんだね。
そうだよ。
最近になって知ったわ、俺。
マジか。
だから、でもあれ胴体まで入んの？
入る入る。
ああ、じゃあやっぱチンコなんじゃん。
まあある。チンコの位置もある。
チンコは書かれてんの？
チンコって言うなよ。普通に言ってるけど。
いいよ。
チンコはいいんでしょ？
ええ、そういうことじゃ。あのね、ただ、伊集院さんのラジオ番組のネタとしても、僕は千葉県千葉くんのチンコの位置に住んでますっていうラジオの投稿あったよ。ネタ投稿。まあ、
ちゃんとペリ、医学用語で言わなきゃいけないのか。
いや、そういうことじゃねえんだよ、お前。別に類推する言葉でいいわけじゃないんだよ。
市川あたりにあったら、また電波変わったりしますかねだって。
ああ。
市川が逆にわかんねえわ、俺。場所
が。市川ってもっとだから、船橋よりもはるかに東京よりで、東京境が市川市。
チーマくんで言うと、どこ？
ね、鼻のあたり？
鼻のあたりなの？
てか、野田になっちゃうか。鼻だと野田になっちゃうか。口元ぐらいかな。
いやでも、
でもだいぶ東京より、
ね、90年代、まあ90年代も結構ね、その最初の方かな、どちらかっていうと、その2ラジオ聞いてた人なんか本当に、うわ、そうそうってなるんじゃないかな、この雑誌は。
まあ分かんなくてもギリ流れが見えるというか、
ね、なんだか
我々60年生まれだけど。
うん。ラジオをほら、振り返るコーナーっていうのも結構今のラジオでもあるじゃん。思い出話が出てきたりとかさ。
YouTube でね、歴代のオールナイトニッポンのパーソナリティの移り変わりがひとまとめになってる動画あって、あれ見入っちゃったね。
俺もね、何回か見てる。俺ブックマークしてる。
あれ面白い。あれ面白いよ。
へーって、ああ、中島みゆきさんやっぱ長えなとかやっぱ見るよね。
長いし、もうずっと帯でやってたんかっていうのもあるし。
あと初期はやっぱりあれだね、なんだ、アンコウさんとか何回も繰り返しなんだなとかさ、そこら辺。
そうそうそう。お
だから昔は、その、オールナイト始める時は、その、まあ、糸井五郎さんっていう人、DJ がおったんだけど、その、糸井さん以外はみんな日本放送のその、社員でね。
ディレクターみたいな人たちなんだよね。
そう、ディレクターがほとんどで、狭間さんっていう人が、まあ、前、その時、まあ、ディレクターとかプロデューサーで、で、まあ、後々産経新聞の社長になるんだけど、その狭間さんがその、まあ、朝まで、やらせれば、まあ、タクシー代も浮くし、みたいな話で、で、社員でやれば、お金もかかんないし、っていうぐらいお金がなかったんだよって話を、まあ、番組でしてましたけど。
裏話だね。
もう変な話さ、深夜帯のさ、穴の時間をいかに埋めるかっていうんで出されたっていう話らしいもんね。
お、結構コメント来てるわ。ミュージシャンで一番長い人ってみゆきさん？
ああ。
そうだよね。
いや、結構ね、途中やってなかったりするんだよな。戻ってきたり。
あ、ユミさんも長いよ。
あ、そうだ、長いイメージあるわ。
あ、ユミか。うん。拓郎さん、
松田ユミは、その土曜日のオールナイトで、で、やってて、まあ、そういうこと90年代か、やってたんだけど、その、鶴光さんに並びかけて、辞めさせられたっていう。
あ、そうなの？
鶴光さんの記録がやっぱりね、すごい、昔はすごい言われてて、まあ、ないないとかが、まあ、抜いて、まあ。
そういうのもあるよね。なんかの、
あったんだけど、
関係なく、率関係なくさ、辞めちゃうっていうのはあるよね、パターンはね。アンコウさん一部ではやってなかったんですかねっていうコメント。
え、昔、あれ、でもさ、
それやってた、やってたよ。
一番最初はアンコウさんとか糸井五郎さんとか、あと亀渕さん、社長の亀渕さんとかさ、あのあたりがずっとやってたわね。
すげえな、ポンポン出てくる。
すごいね。70年代に生きた人
やっぱ。こう、一部の移り変わりすごかったし、なんか、ぶち抜きでやってるイメージもあるし。
あ、誰か。
なんか、その、なんだろう。なんか、同じ人で帯になってたりとか、なんかすごいよね。ぐっちゃぐちゃだよね。
最初の方はそういう風にしたんだよね。で、それがだんだんと、まあ、
そうそうそうそう。なんかルール決まってきたんだろうなって感じはあるんだけど。
え、やっぱあと福山さん長えよな。
だってさ、ゴールドとかなんかいろいろあるじゃん。オールナイトニッポンも。
あ？
で、未だに X もあって、ゼロもあってだよ。すごいよね。いや、贅沢な使い方してるよ、あそこは。
そう、俺の時、オールナイトニッポンのいいねとかやってた時代。あんまりこう、流行ってなかった時代。
まあ、俺はオールナイトニッポンスーパーとか、そういう時代
で。まあ、そう、スーパーだよ。
LFR ね。
中澤優子が喋ってたんだよ。
すごいよ。
中澤優子の後が矢口まゆね。
そう。
ああ、そんなリレーあったんだ。すごいね。
ね、あ、いや、土曜日な
の。中澤優子がモーニング娘。を卒業して、
そう。
矢口まゆになったんです。木曜日のオールナイトニッポンスーパー。
木曜日の枠に今度は、松浦彩が来るんだよ。
だからね、その枠って決まってるよね。
松浦屋はね、箱番だったような記憶がある。で、スーパーが終わって、スーパーが終わるからって話で、
うん、
一部で始まっ、一部っていうか、一時台ね。でも、ね、なんか水曜日か何かやってたような記憶あるけど。
やってた。あとね、10時からもあったんだよ、あの当時は。スーパーの時は。
ああ、早い時間
ね。10時からあったんですよ。
10時から、10時、1時、3時ってあったよね。
すごいよな。
まあ今もでもそうだよね。まあ今もっと言うと12時台もあるんだもんね、だって。
ああ、そっか。
あ、今日はコメントすごいな。マシャを返して、まあそうだよね。
まあね。俺らに言わないで。
それはある。
うん。
ナイナイもスーパーとかやってなかったですかね。あれスーパーやってた。
ナイナイもね、スーパーやったんだけど、うん、なんかしてね。
映像ついてたのってあれスーパー
かもしんないね。あのね、
あの、なんかね、映像ってあるよね。
何がスーパー問題だったかっていうと、あの、一番最初はそのネット局がなかったんですよ。
10時台はローカル枠か。
で、まあ、後々何局かつくんだけど、その、一番最初本当に、だって1999年の、その、まだ、インターネットが ISDN で、その、何時間とかっていう時代なのに、ラジオ、その日本放送と、あとそのインターネットで同時配信するから全国 OK だろって言って、スタートさせちゃったもんだから、
いや、でもね、
みんな聞けねえじゃんって話になった
。オールナイト日本、時間帯によっては未だに3曲だったりするしね。
あのね、やっぱり11曲
じゃないよね。
そう。10時ってローカルで、10時、12時台ってローカルだよね。1時、3時だよね、基本的に全国。
だから、その LFR がなんで失敗したかっていうと、多分ね、スーパーに移し、スーパーにそのみんな一部をやってた人たちをそのまま移しちゃったのが大分間違いだと思う、本当に。
なるほどね。
あれ残しといて、
10時
台新しい人全員でやってたら、多分、そんなに失敗しなかったんじゃないかなっていう感じでしたけどね。
だって地域によってはさ、バナナマンやってからナインティナインやってたりするとこあるらしいじゃん。
逆にほら、ジャンクってさ、ほぼほぼネット局少ないじゃない ?JFN はどうしても。
うん。あれはすごいよな。
ジャンクでも12時台は、ネット局多いんだよね。
あれ逆だよね、イメージとね。
やっぱその、2時間と1時間の違いじゃないですか。ネットしやすいとかしにくいとかありますよね。
パッケージ?
まあパッケージですかね。まあ昔はほら、その、12時台の番組を、帯を、
うん、
3時台に。
はい、はいはい
は
い。
そうそうそう、ワンテッド。
地方局ではその流してたりとか。
そう。修学旅行で俺京都行った時にラジオ聞きたいと思ったらそんな流れだったんだよね。
ああ、そっか、いつもと違うところにいるからびっくりしたんだ。そう。
なんだこれって思ったよ。
そうだよな。だからリレーとかもできなくなっちゃったんだろうな。あれ好きだったんだけどな、リレーとか。
ああ。だから日本放送って CM 長いのはどうしてもそういうところあるもんね。
長いね。
あれじゃん。いや、営業が強いからさ、すごく。
営業も強いし、あと各局の、そういうラジオの CM 時間調整するしね。いろんなところでね。
いや、ちょっとね、オールナイトニッポンは異常なぐらいだよね。コーナーとかも提供ついてたりするし。
あ、まあね。
中で帯番組やってたりするし、
提供、ね。ああ、そうだね。
そうそうそう。
だって、12時台のさ、1時間でもさ、コーナー枠取ってスポンサーついてんだよね。
今でも、まあ、TBS もそれはそうだし、ちょっとすごいのかもしれないよね。
ああ、まあまあ、
まあ、一時に比べたじゃないですか。まあ、一時は本当にね、ジャンクも小学館しかスポンサーがつかなくて。
ああ、
わかるな。そうだったね。
俺の時なんか、やたらめったら白夜消防が CM 打ってたイメージなんだよな。
あー、白夜消防、あ、そうか、白夜消防やったからな。
でね、白夜消防はね、2時から CM 打つんだよ。
ジャンクだって提供コーナーついてるんじゃないんですか、昇格感とか。いまだにありますよ。あと雑誌系多い。雑誌のクイズやってたりするから。
昇格感はずっとついてるよね。
あのさ、白夜書房プレゼンツオーディションのコーナーってさ、覚えてる人いる？
何それ。
多分、あのね、サマーズじゃねえかな、このラジオ。
いや、
サマーズのラジオ
か。サマーズかな、俺爆笑問題のようなイメージあるけど。
爆笑問題だ。逆夜処方プレゼンツオーディションのコーナーって、この女の人がコーナーのスタートの慣れ読みやるんだよ。
爆笑問題でね、それなんかやってての記憶あんな。
なんでオーディションやんの、それは。
なんだっけ
若手芸人がね、確か出てきて、
ああ、そういう
とかっての気がする。一時ね、タイタンのその若手芸人が出てきてとか、そういうののコーナーあったよ。
あ、そうなんだっけ。
うん。
なるほどね。
おー、なんか、彼方だなぁ。
だそれ、長井秀和とか、あの、なんか、聞いたような気がする。
あ、影響つけてもな
で、あの、長井秀和はですね、この昭和50年、男のね、に出てきてて、
うん、
今、西東京市のね、市議会議員を目指してるそうです。
ああ、またさ、西東京っつうところがちょっと怖えな。
なんでああいう市議会議員って なってたりするのかね、いつの間にかさ。
ちなみに田淵久子さんね、昭和50年生まれで、昭和50年男のインタビューに出てます。昭和50年女のリアルっていうね。
リアルなんだ。
出てますので、ぜひ。
代表みたいな顔。
興味ある方は、多分本屋さんで売ってると思います。昭和50年男ね、ご覧ください。じゃあ、曲をね、一曲聴いていただきましょう。じゃあ、その伊集院さんのね、アップスのね、時のね、オープニングということで、またケミカルブラザーズかって話ですけどもね。
聞いていただき
ましょう。ケミカルブラザーズで、インダス・ウィートラストです。どうぞ、聴いてください。いやー、伊集院さんのね、そのアップス時代といったら、まあ、このオープニングって感じがしますけどね。
うん。
さ、伊集院さんってさ、全般的によくケミカル使ってるよね。
なんかジャンク、誰だろうな、多分ね、
プロデューサー
なの柳沢くんの趣味じゃないかな、多分曲の選曲的な感じだと。
はい。一時期俺もちょっとケミカルブラザーズ聴いてたんだけどな。あのね、一つある曲、特定の曲が好きだったんだけど、
ちょっと
曲名忘れてたんだけど、CM で使ってた曲なんだけど、これいいなと思って、それだけずっと聴いてた。
うんうんうん、いやー、というわけで、まあでもね、その、まあこれはまあ90年代の最初の方ですけど、
はい。
まあ、俺なんかだからその、要はだから、その LFR とか、と伊集院さんの間にやってた、ちょうどゲルゲットショッキングセンターっていう番組は、一番ラジオ聞き始めた頃はそれがやってて、10時代。
はいはいはい。
アイアンクゾーンですね。
はいはいはいはい。
それがね、一番その、俺の中で記憶よく残ってて。で、あの、柿穴、まあ、あの、今、日本サート、朝やってるのかな、うん、あなたとハッピー。
そうそう。そうそうそう。
あとハッピー。
で、神田伯山。
伯山さん、はい。
あの人がすごい好きなんだよね。
へ
ぇー。そうなんだ。知らなかった。
あの人がすごい年代で、ちょうどで、そのゲストに出て、で、あの、本当にその芸能界で一番会いたかったって言ってましたけど。
マニアックだ。
でもね、そう、でもね、あの頃生きてた人たちで影響を多分受けてると思う。あの、関東圏に住んでる人は多分一番。残念ながら、ただ、あの、神田伯山ぐらいしか有名人が出てきてないって言ってましたけど、
そんな人気だったんだ。
人気でしたね。だから前、その言ってたんだけど、だからやっぱりその、当時やっぱ武道館とか、球場とかでいう普通にイベントが、ラジオ元気な子だったってのもあったけど、はいはい、まあそういうのでやってたりとか、
はい、エロサイト見て高額請求が来てしまったでおなじみの柿花アナ。
そうなんだ。柿花アナはね、まあそのモヒカン姿だったんですよね、その頃は。
ああ、そう。
そのラジオのアナウンサーのモヒカンっていうね。
モヒカン今さ、はい、なんかさ、それこそなんか上にちょこんと髪の毛乗っけてるようなイメージなんだよな、確かに。でも。
なんかネタにしてたよね。
うん。
髪の毛ネタで、ね、結構言ってるイメージ
やろ。俺、柿穴アナのイメージってしょっちゅう真珠の粉飲まされてるイメージだったんだよな。
うん。
お
まあ、ですね、LF クール系としてね、昔はやってましたけども。まあ、そうそう。で、なんかね、アクションまでは日曜日やってるやつにもなんかゲストに出ててさ、柿穴。
へぇ
そうそうそう。だからなんか最近なんか、よく声を聞いたもんで、まあ、今ね、まだアッコさんの相方でやってますけども。
加減にせんぱいやってますけど。
そのアッコさんとその最初に会った時も、その、見事にそのアッコさんの、まあ、レギュラーになる前で、アッコさんの番組の、はいはい、リポーターをやるはずだったのに、はい、来たのが放送開始の時間で、見事に初っ端遅刻っていう。
すげえ。
で、謝りに行ったら、一生会うことはないわなって言われたって言ってましたけど。
すごいね。
まあ、その後ね、まあ、見事に、いい加減に旋回で相方としてね、もう、まあ、あれもな長いですけどね。
長いよ。
そうそうそう。で、宮川勝さんが TBS でやってたの、その頃。
ね、誰なんだ、お前は。
そうそうそうそうそう。
それこそ、俺、中学生の時聞いてたな。
俺、誰なんだ、お前の場は、本当に知らないんだ。
二大巨頭ですね、もうそこが。
すごいよね。
僕もいなくなりました。ゲルゲットショッキングセンターは、井出浩二さんっていう人が、メインの DJ の方なんで、
古い。
だって、ニュースの人じゃん、今、井出浩二さんって。
あ、違う、井出浩二さんですよ。
あ、井出浩二さんが、びっくりした。アナウンサーか。
オーケー工事アップじゃない。
井出浩二さんミュージシャンで、今ね、多分ね、ラップのアニメってあります。なんか。
ヒプノシスマイクだ。
ああ、あれの曲作ってますよ。
すげえ。女性向けのアニメだけどさ、ヒプマイは。はいはい。
まあでも、あれは本当に有名どころがみんな楽曲提供してるから。
ああ、なるほどね。
作詞作曲として今に、だいぶ、一線
を。すごいね。有名どこ集めてんだね。ちゃんと。
いや、でもね、本当に、そうですね。まあ、まあ、それぞれのね、時代でまたその、まあ、聞いてるラジオ、まあ、地域も違ってくるとね、まあ、一時代とか、まあ、オールナイトとかだと、まあ、共通になってくるけど、まあ、地方だとね、やっぱ、その10時代と全然違いますもんね。
そうなんだよね。
井出浩二さんはライムスターの歌丸みたいな感じですか？
そうなの？
わかんない。井出浩二が。
歌丸さんみたいな感じではないですね。でも本当に、あれですよ、まあ、もう全然、表舞台って言っちゃったらあれですけど、出てこないけど、
でも、
歌丸はね、本当にすごいかったんですよ。うまいっていうか。
歌丸さんみたいな人があんまいない気がするけどな。
で、エヴァがね、ブームになったのの、火付け役も、ユータショッキングセンターみたいなもんですよ。
ああ、そう、インフルエンサー。すごい。
だからやっぱそれが影響力があった。
まあ、その時代にラップやってる時点でそうだよね。
なるほどね。
先取ってるよね。
うん、先取ってますよ、ある程度。
はい、はい、はい。
狙いレベルの生き方してるもんな、多分な。
やっぱその場所に影響があるから、アニメはエヴァっていうインプットなんですよ、俺の中では。
あなたやっぱエヴァはね、ちょいちょい言うもんね。
そうそう、エヴァは好きなアニメですよ。
エヴァと、じゃあスパイファミリー見てるってことは、スパイファミリーもちょっとエヴァっぽいところあるってこと？
全くないな。
そうですね。まあやっぱりちょっと、まあ、超能力とか使えますからね。
だからさ、おい、エヴァ
俺ね、どっちも理解力あんまないからわかんねえんだよ。そうなの。
お前
じゃあ。
お前なんで、使徒が超能力使うんだよ
あれ本当に他人の声が聞こえたりとかしないの
エヴァ最終話だけ見てるし、スパイファミリーも5話から見てるから分かんない。
最終話なんで。
あとなんで5話から見てんの
あ、それはただの録画ミスなんだけど。
あ、そうなんだ。
スパイファミリーの方が見やすい気がする。見てるんだ、ステディさんも。
エヴァとスパイファミリーを比べるのはちょっと無理がねえか？
そうそう、無理
だ。意思格闘技すぎる。 見てないんだって。
あ？
スパイファミリー見てない人いる。
あら。
我々的には視聴率 100% なんだけど。珍しいよね。だってこの3人が同じもの見てるっていうのは。
あー、まあそう言われりゃそうだね。
でも今人気なんでしょ、スパイファミリーって。よくわかってないけど。
もともと漫画もね、すごい売れてたし。
ジャンプ、なんだっけ。あ、プラス。
有川さんって作家さんですかって書いてあるコメント見たけど、有川さんわかんないですよね。
ええ、放送作家さんですな。
うん。
でも、
でも結構で前に出るタイプのあれじゃん。
ジェットコースターに
乗られてる。そう。
日本一のリアクションをしてくれるんですか。
めっちゃ振られてるし、それがジングルになってるし。
そう。
だってリアクションがさ、大きすぎてさ、それがこうやってタモリクラブにも出てんだよ、有川さん。
だってビデオ
になったり。なんか
ビデオになったりして、CD が出たりしましたか。
そう。
めっちゃ出るタイプのあれだったよ、その当時は。
そう。
小先の名物ですよね、その。
大倉さんとどっちがリアクション大きいですかって、それ大倉さんも、なんか、作家の大倉さんいるから分かんないね。
そうですね、バナナマンの、あれですかね、作家さんですかね。
そう。
ガチのリアルな人出てき
た。歯が全然ないでおなじみの。
歯が全然ない。
日村さんといい勝負でおなじみの。
あと、ちなみに、最初の方に書いてあるけど、トークテーマに行き詰まったら、岐阜タンメンの CM やってって、どうなんだろう。
岐阜タンメン？何それ。
もうそれはもう、全然わかんないから無視しちゃったけど。
わかんないね。岐阜
タンメン。これ、石川さんに対して言ってるんでしょ、これは。
もう岐阜でタンメンってことは石川さんだろうね。
岐阜タンメンっていうね、チェーン店があるんですよ。岐阜発祥じゃないのに、勝手に岐阜とかって言って。
おいおいおいおい、いいのかい？
クソまずいんですけど。
クセになる味。
違う、それ山岡や。それ山岡や。
あ、バレたか。
違うんだ、あなた。
そっバレしちゃった。
店内ですごい流れるからね。
洗脳されてるから、もう出た頃に。
旭川の高校のね、甲子園の、ブラスバンドで応援でやってましたから、その曲で。
なんで旭川はそうなんだよ。
もうね、すごいね。ちょっと見たいな、それ。スープが臭いしね、もうインプットされちゃうんだよね、多分な。
あと有名な長野在住の人はご存知のラーメン大学っていう有名なチェーン店もありますけど。
ラーメン大学ってあれ、
なんか
入ったことあります？
あれ長野だね。
え、あ、入ったことあります？通勤さんは。
あ、いや、入ったことはないんだよ。よく見るんだけど、長野。
よく見る、ね。見ますね、確かに俺も、ね。
確かに見るけど、入りたいとは思わないね。ちょっと個人系並みのなんか入りづらさあるよね。
でもね、長野の人みんな知ってるよね、ラーメン大学、ほんとね。
まあ、その地方ごとにさ、あるじゃん、なんか、その、
ね、
ラーメン屋とかはさ、まあ、それこそスガキ屋なんかも、まあ、まさにそうですけど、こっちの方やと。
北関東だと大木屋ラーメンかな。
なんだろうね、ちょっとわかんない。まあ、山岡屋もそれなんだろうけどね。
山岡屋も本当に東日本ですね、中心です。
偏ってんだよね。勝手に全国だと思ってたけど。
岐阜タンメンはね、だから一宮。
一宮？愛
知
じゃねえかよ。
全然岐阜じゃないじゃん、やっぱ。
岐阜じゃないんですよ、全然。
一宮じゃ。
だって岐阜のラーメンっていうのは、あれですよ、ベトコンラーメンっていうのが一番有名なんですけど。
ああ、聞いたことあんな。
うん、石川さんがまさに喋ってたよね、ベトコンラーメン。
あ、そうでしたっけ。ベトコンラーメンって、その、ベトナムの、その戦争の時に、できたラーメンだと思わせといて、ベストコンディションラーメンっていう名前なんですけど、
思わせない。
あれ、かなり重いんじゃなかったっけ、ラーメンとしても。
重いです。すごい、結構、ニンニクとかすごいゴロゴロ入っているようなラーメン。
ああ、すげえな。
ああ、なんか臭そう。
あれでも岐阜、あれじゃん。高山ラーメンもあるじゃん。
高山ラーメンは本当にチキンラーメンみたいな醤油ラーメンなんで。まあ、岐阜自体にラーメンがやっぱり、美味しいラーメンはないってことですね。
壮絶にディスるじゃん。怖
っ。やっぱり一番いいのはやっぱ山岡屋か。
まあね。
大々亭か。
大々亭は辛いから美味しくない。
あ、通勤さん、大々亭行ったことあります？
大々亭ってあれじゃない、あのさ、あれの系列じゃなかったっけ、山、あ、日高屋の系列じゃなかったっけ。
あ、あのね、そう、日高屋の系列もあるんですけど、違うんですよ。あの、黄色い看板で、大々亭って書いてある。
ああ、
あれ、
好きだったけど。
そうだね。黄色に赤だね。
そうそうそうそう。
あれはね、本当に京都ラーメン？背脂醤油のね、あの、すごい、こってりした。
そうそう、怪力屋とかが近いやつか。
あ、そうそう、怪力屋いっぱいあるよね、最近ね。増えてます。
海か2回しか行ったことないんだけど、
京都北の白梅町怪力屋ってなんかすげえ見るよね。
ありますね、あの系統ですね。でもあの、そうだね、まあ怪力屋、本当に怪力屋の急になんかイオンモールとかのなんかフードコートにもあったりするし、
入ってる入ってる、あるある。
山岡屋って関東限定のラーメン屋さんなんですか？あの、限定ではないでしょ。
違いますね。あの、茨城発祥なんですけど。
偏ってるってだけで。
北海道にね、腐るほどあります。
え、そうだっけ？そうだっけ？
あの、北海道がすごい、あの、もう、あの、すすきのに、あの、要は出して、ですごい火がついて、あの、バーって北海道に広まってったんです。
北海道行った時に行っちゃうかもしんないね、じゃあね。
はあ、それ知らんかった。
で、あとは東北とか関東とか、まあ、ああ、南だと多分ね、やっぱりね、まあでもやっぱあのかな、岐阜とか、まあこの辺りだね。この辺りが一番南なのかもしれないね、山岡屋あるの。
ああ。
関西の方まで行っちゃうともうないですね、
山岡屋。なんか不思議と関ヶ原のあれで分かれんだよな、そういうのって。
まあ、あの、地とかね、そういうのが本当に違うからね。
でも、幅広いイメージはある。
ああ。
関東限定とは思ってない。
そうか、俺むしろ山小屋って関東限定だと思ってた。
北海道行った時行っちゃうかもな、山小屋。
北海道行った時山小屋なの？
いや、美味しいよ。
まあ。
いや、だからさ、関東で食えるじゃん。
美味しいけど、なんでわざわざっていう感じもまあ確かにしますよ。
まあごめん、俺も大阪に着いて一番最初に餃子の王将入っちゃったから何にも言えない
けど。最悪。
確かにね、俺も松屋に入っちゃったりするから
ね。ガリ、ガリね、うん。
そう。金沢入って初めてあの唐揚げの唐山に入って食べたもん。
いや、でも安定した美味しさあるよ。
そうそう、チェーン店はね、安定してますからね。
まあね。
はい。というわけで、もう一曲ね、聴いていただきましょうか。というわけで、今日ね、安住さんの日曜天国聴いてたら、あの、山下達郎さんゲストね。
すげえ。
あ、で、やっぱまあ、出すだっけ？
アルバム、うん、出すのでっていうので、でもまあ、いろんな曲、まあ、面白い話してましたよ。あの、CM ソングとかね、あの、売れないって頃っていうかなっていうか、まあ、あの、まあ、いろいろとあって、まあ、あの、お金がない時期に CM ソングをいっぱい作ってて、みたいな話をして、で、まあ、その、あれも流れたりとかしてたんですけど、で、あの、まあ、ぜひ、あの、聞いてください。まあ、すごい音にね、こだわりがあってね、まあ、あの、東京 FM とかだと全国でね、やってますけど、日曜日の、
ね、
うんうん、
やってますけども、あの、ぜひ、あの、聞いてください。あの、今もう珍しいです。あの、CD しかね、出さないっていうね、あの、配信では出さないっていうね。
しないんでしたっけ？
そうそう、そういうふうに言ってます、ね。で、まあ、今回ちょっとあの最新の曲じゃなくて、もう本当に代表どころの曲を、まあ、聴いていただきましょうということで、山下達郎でヘロンです。どうぞお聴きください。ソフトリーってアルバムがね、新しいのがね、出るということで、CD と、アナログレコードと、あとカセットテープで。
すごいね。
おー、カセットでも出すんだ。
出すっていう話ですね。すごいよ、なんか音にこだわりがあってっていう話をしてて、その、やっぱりアナログレコード、まあ収集のあれがあって、その、まあ、その自分のうちから、まあ、あの、持ってきて、で、まあ、あの、日曜日のあの番組でね、流したりとかしてますけども、その、やっぱり音圧とかそういうのが、あの、低かったりとかするもんで、そしたら自分でその、 あの家で音圧を上げたいとか、その、まあ、まあ、リマスターみたいなもんですよね。そういうのをちゃんとして、あの、持ってったりとかしてるとかっていう話してて、すごいな。
そしてできるんだね、そういうのが。
そういうのもね、やってたりとかしてるっていう、30年、もう今年で、と、おっぱっていうか、まあ、今年の10月30年って言ったかな。みたいですけども。
すごい。
すごいな。
そうですね。いやー、今週はちょっとラジオに関してのね、話がもうずっと続きましたけど、最後なんかラーメンの話。
急にね。急に。ね、
ですね。
まあまあまあまあ。
いいんじゃないですか。好きなラジオでしょう。みんな好きでしょう。ラジオとラーメン。
うん、ラジオもらう。
拾ってないコメントとかあります？大丈夫ですか？
まあ、あの、オールナイトニッポンクロスを間違えて X って言われ、あの、自分が言って、それを指摘されたのは無視しましたけど。何ラーメンが食べたいですか？だって。好きなラーメン言ってきますか？
ああ、俺もうどう考えても喜多方ラーメンなんだよな。
ピンポイントできたね。
そう、何も
否定がない。味言うのかなと思ったら。
ああ、何にも否定がないんだけど。喜多方ラーメン好きですな。
ということで。
おい、ゲームは。何言うんだよ。まあいいけど。
喜多方ラーメンって醤油、塩、味噌って聞かれてる。醤油。
醤油、醤油、醤油。
なんでなまるの
醤油でしょ、喜多方ラーメンは。
あんま醤油ラーメン好きじゃないんだよな。
おいおいおいおいおい。
だから喜多方ラーメンもあんま好きじゃないんだよね。
おいおいおいおい。
あのね、塩ラーメン。
はい。
関東の方にはないんだけど。
はい。
塩原子っていうラーメン屋があるんですよ。関西の方に結構あって。まあ、牛にもあるんだけど、塩原子のね、このね、塩ラーメンはね、めちゃくちゃうまい。
あ、いいな、食べたい。
なんか、塩でうまいやつって、本当にやみつき
になる。塩でね、うまいの珍しいんですよ。だから、なおさらね、まあ、ちょっとね、あの、
ごまかしが効かない
もん。なんかこう、イメージするような、ちょっと塩ラーメンとはちょっと違うかもしれない。どちらかというと海鮮系のみんなイメージするかもしれないけど、
ああ
ちょっと違うんだよね。うん、まあ、その、ぜひ、食ってほしいかな。
あの、好きなお店で、鶏パイタンの塩系であるよ。あ、美味しいなと。
ああ、白くなってる感じ。
いや、そういう系じゃないよね。なんかね、無添加にこだわってるっていうので、まあ、柚子風味なんだけど。
ああ、いいね。
これはね、めちゃくちゃうまいんでね、ぜひ、ね、いいですね。近くにある人が食ってもらいたいな。
はい。はい、
あれ大倉さん。
はい、
ラーメンは、
ああ、豚骨か味噌ですね、大体。
ああ、こういうの好きだね。
うん。全然、未だにこういうの食べますね。なんか、なんか、なんだろうな。まあ、味噌って言ったけど、味噌とか醤油とかはなんかずるい気がしちゃってね。
あ、そう？
そりゃ美味しいでしょ、みたいな。
いやいや。でも、あ、一時期俺、醤油豚骨とか結構好きだったけどな。
さあ、というわけで皆さんね、おすすめラーメンは何でしょうか。
はい。
それをぜひ送ってください。
露骨なコメント言うのやめろ。
アドレスはこちらまで。
B 数字の3、5枚ウェイ、アットマーク gmail.com。B 数字の3、5枚ウェイ、アットマーク gmail.com。健康診断の結果は、石川さんはダメでした。
あ、
さあ、来週は日曜日でよろしいですか？
日曜日でお願いいたします。
はい、また日曜日の夜、はい、これからの時間にお会いしましょう。ここまでお相手 B チームの石川と
大倉と
通勤でした。
はい、また来週です。さよなら。
さようなら。